マタイによる福音書13章の44節、ここでは天の国の例えの続きです。今日のところは畑に宝が隠されている、そしてもう一つは良い真珠を探している人は高価なる真珠を見出したと、とても分かりやすい言葉を使っての表現です。天の国、前から言ってますようにこれは死んだ後のことを言ってるんじゃなくて、現実の世界で天、神様、国が王としての支配、神様がいかにしてこの世界をご支配され、あるいは導こうとされているかを書いているわけです。そこにはまず宝を見出す、この世界で一番良いもの宝、それを見つけた時にはその人は喜んで帰って持ち物をすべて売り払って畑を買うのだと。他の持ち物が自然にいらなくなる。そういうふうに神様のご支配の力は及ぶですね。天の国、神の国ですが、国は王としてのご支配、支配という意味だということを繰り返しています。どうしてもこの国という漢字ですね、ある領域というふうに、日本の国、中国という国とかそういうものを思い出しそうなんですけど、これは国、バシレイヤっていうのはバシリウス、王ということから作られているから、王の権威と王の支配、王たること、王であること、まあ、そういったことにしてるんですね。天、神様の王としてのご支配はこのようにまずですね、これ以上ものはないと思うような宝を見出させる。これは宝だと思ったら他のものはいらなくなると。だいたいこの世のさまざまな争いは物の奪い合い、権力の奪い合い、地位を奪い合う、あるいはお金を奪い合う、財産を奪い合うと。人は褒められたら自分ももっと褒められたい、人に何らかで褒められ、賞をもらったら自分はもらえないと人を妬むと。これは全てそうしたこの世の一切の名誉、地位、あるいはお金やそういうもので得られる快楽、娯楽、楽しみ、それを全てを超えた宝がまだ分からないからだと。もしそういうふうなこの世の楽しみを全てを超える宝が見出されたら、それまで大事と思っていたものが自然にいらなくなってという意味ですね。そしてその宝を買う、宝のある畑を買う、すなわちその宝を買うと、宝を手に入れると。神様が人間を導こう、その力を及ぼすということはこのようにですね、まず宝、良い、本当に良いものを見出させる。人間がですね、こうしなさい、ああしなさいと、こうしないかんだぞと、罰せるぞと、そういうふうに言ってしつけようとするけれども、神様はまず本当に良いものを見出させる。でその本当の良いものを今度は言い換えて45節以降では、高価な真珠を見つけたらここでも他のものがいらなくなる。真珠、これは宝石、時代が経って年月が経っても変質もしない、価値も失われない、これはまさにこの神の福音、福音の真理は本当に宝である。千年二千年経っても、あるいはどんなに傷つけようとしても傷つかつかない宝である。だからこの聖書という福音のたくさん入ったものは どんなことがあっても傷つけられない、目に見える宝で一番は金であると。金は火で焼こうが海に掘り込もうが塩酸や硝酸に掘り込もうが不思議と変質全くしない。炎の中に入れてもけれども弱点は盗まれたらそれで終わりと。ところがこの天の国の最高の宝のこの福音、神の言葉ですね、死んでも復活するんだと。あなたの罪は十字架を信じるだけで許されると。最終的には悪の力は全て失われる。キリストは神としていつもあなた方と共にいてくださる。信仰と希望と愛という最も大事なものをただ信じるだけで与えられていくと。こういったふうなことは本当に宝であり永遠の価値がある。でそういう本当のものを見つけたら私たちの罪がただイエスの十字架を信じるだけでですね、どんな罪でも許してくださると。本当にその真理を見つけた人は他のものよりはるかに価値があるものと実感をするというわけです。そういうものこそまさに宝だと。だから聖書は本の中の本ですが、この世の一切の宝のうちの宝、それはその福音をどっかに盗むことはできないですね。この地上で最も価値ある宝、金であっても大物であっても盗まれた一瞬にしてなくなるわけですが、そこにこの世の宝の非常な脆さというものがあるわけです。その金を取ってどっかの深い泥沼投げ込んだらもう終わりだと。ところが福音というものはどんなに泥沼に投げ込むとしてもしてもそれはできない。でかえってそういう潰してしまおう、福音を滅ぼしてしまおうというそういう考えの方が泥沼に沈んでいくわけです。そしてまた高価なる真珠と、神の言葉、福音、確かにこのどんなお金を出しても買うことはできない宝石のようなものだと。錆がつかない、古びることがない。で、あまりにも高価すぎてお金で値打ちつけることもできない、そして盗むこともできない。いかなることがあってもその福音の真理は壊すこともできない。で、そういうものだと本当に分かったら、この持ち物がみんなですね、小さな価値になってくると言うんですね。で、それをしっかりと買うと。こういうふうにですね、天の国、神様のご支配というのは、まずこのように良いものを見つけるように見出させてくださると。これは大なり小なり信仰をずっと続けている人は確かに、あ、この福音こそは宝だと。畑に隠されておったと。確かに隠されておったという感じがするわけです。だから何十年も生きてきても新聞やテレビや外国旅行はいろんなことをしても聞いても教育を受けても、その隠された宝である福音は全くわからなかった。ところが全く思いがけない人、あるいは出会い、始末よって不思議な経緯でその宝、福音、神の言葉という宝を示される。隠されていたものが明らかにされる。これが啓示ということでもあるんですね。啓は、啓示の啓を開くという意味ですね。英語でレベレーション、レベレーション、ベレーションのベールという、語源的にはベールなんですね。レベレーション、ベールを外すと。啓示というのはいわゆるベール、覆いを外されて見えたもの。福音の宝は どこにでもあるんだけど、確かに覆いがかけられておって隠されておる。でもふとした時にこの覆いが取り去られて見え出す。神様がそのように出会わせてくださると、この価値を本当に、無限の価値があるということが分かっているんですね。イエス様は天に宝を詰めということは言われました。天に宝を詰む、それは盗むこともできない、盗まれることも錆びることもない、古びることもない。宝というのもそういうものですけども、地上にもそういう宝が隠されている。それを見つけた人は地上の宝をみんないらなくなって、その畑を買ってやっぱ天に宝を蓄えるようになる。宝石なんていうのは高価な宝石は誰でも買えない。だけどそんな盗まれたら終わりというような宝石と違って、本当に無限の高価な真珠はいわばタダでもらえると。ここで売り払ってすっかり買うとありますが、実際にはタダで買えるというんですね。信仰によって、私も十字架復活の信仰は何万円とか何千万円出して買ったというものでは全くないわけです。いわばただで、ただ信じるだけで、受け取るだけで、その効果のある真珠という福音を受けることができた。こういうふうに神様のなさり方は本当に良いものだというふうに実際に気がつくように仕向けて、そこからこの世のさまざまな奪い合い、妬み、あるいは殺し合い、いろんなことにつながっていくような、そういうさまざまなこの世の宝への執着から脱却させてくださると、こういうことはみんな弟子たちもイエスの言葉、神の言葉を聞いて直ちに職業やら家庭まで捨ててイエスについていった。イエスこそは、イエスの言葉こそは、これは高価なる無限の高い真理だと分かったからですね。その後のさまざまな信仰的な生き方を貫いていった人はみんな大難所なりこれであり、アッシリのフランチェスコなんかは非常に豊かな商人の上だったけども、若い時はさまざまな遊びもしたけれども、キリストの福音、本当の畑に隠された宝を見出し、高価なる真珠という福音を神の言葉キリストを見つけてからは、それ自分が父から与えられた高価ないろんな衣服やそういうもの持ち物全部文字通り与えてしまった。文字通りここをすっかり売り払ってとか、すっかり与えてしまったんですね。そうしてその福音たる高価な真珠、あるいはキリストそのものをしっかりと受け入れた。この高価な良い真珠、あるいは隠された宝、この世に隠された宝は神の言葉であり福音であり、さらにそれを全て持っているキリストそのものである。キリストの無限の価値をこの世の人は知らない。確かに隠された宝、キリストはまたここで言う高価なる真珠だですね。ただ信じるだけで、そのキリストが私たちのその高価な真珠、心の首飾り、腕飾りのように、一番魂の深いところの首飾りのように、高価な真珠が私たちのものになるというわけです。で、前に神様の天の国を例え、種を撒いておったらいろんなところにあるけど、最終的には60倍30倍100倍と、そういうふうにさまざまな反対にもかかわらず必ず残したものを祝福して、残ったものが残されて増えていくということだったわけですね。 この高価な真珠畑に隠されたからしっかりと掴んだ人からは不思議とそのようにそこからまた広がっていく。その高価な真珠は何にも働かないでじっとしていることはないからなんですね。目で見える働き、目で見える誰でも分かるような働きはなくとも、その人が信仰を持って生き抜いたというだけでも周囲の人にその何十年かの間で絶えざる証を捨てていったということにもなるわけですね。そしてこれはその高価な真珠をしっかり持っていたら死んでもなくならない、財産、死んだら死ぬ前から財産を譲渡する、遺産分けをしないか、そんなこと一切ないんですね。この高価な良い真珠はどんなにそれを取っても取ってもかえって増えていく。誰かが取ったらなくなるもんじゃない、まあ、そういう意味ですね。あなたは宝を持っていますかと。宝くじですね、極めてまれしか当たらないものじゃなくて、誰でも隠された宝は求めたら与えられるようになっていると。私は真珠など持ったことないという人も、誰でもが最も高価なる霊的真珠を実際に心につけることができるということなんですね。で、これが本当に高価な真珠なので、前にどこもぎの例えというものがありましたが、その高価な真珠をしっかりと持っている、宝をしっかりと持っておると、毒麦が生えてこようとしてもそれを駆逐する、追い出すことができるということにもなります。こうした集まり、個々の人もこの高価なる真珠を胸に持つことができるし、集まりとしてもこの高価な真珠、いわば宝がそこに隠されている、宝はそこに宿されているというような集まりであるということが願われるわけです。そして悲しみを、神様がこの高価な良い真珠を見出すために、宝を見出すために数々の苦しいこと、苦難をも通ってやっと見つかるようにもされている、隠されている。悲しむ者は、ああ幸いだと言われたけれども、あるいは心貧しき者、自分の弱さ、限界、罪を知る者の幸いと言われたが、その心にこの高価な真珠がはっきりと見えてくるというわけですね。この世の快楽やさまざまな恵みに酔いしれている間は、いくら高価な真珠があっても宝があっても見えないと。この目に見える宝に身が奪われているというわけですね。そういう意味で、良い真珠を探している。探しても探しても見つからないと思ったけれども、大変な苦しみや悲しみによって、その良い真珠を見つけ出すように神様が導かれるということも本当に多いと思います。私たちもいろいろな出会う苦しいこと、不都合なこと、起こってほしくないこと、それはまたこの高価な真珠をさらに良い真珠を見出すための神様の大きな導きであると信じて歩みたいと思うわけです。はい、以上です。